こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。4月に入りました。4月といえば花粉症ですね。もう花粉症でやばいって人が多いと思うんですけれども、実はですね、いつも僕の横にいる小林さんが花粉症でちょっとダウンしているということなので、急遽村上さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。1月にいただいてたメールなんですけれども、ラジオネームこたつになりたいさんから、2024年の抱負を教えてください。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ラブ。2024年は外に出るです。はい、あったかくなってきたので、ガンガンキャンプに出てラジオでガンガン話していきたいなってね、そういう2024年にしていきたいなと思っております。鈴木浩介、外に出ます。はい、番組では皆様からのメールを受け付けています。番組へのご意見感想、アウトドアにぴったりな曲のリクエストなどなど、お気軽にメールください。メールは番組公式ホームページから送れます。番組ホームページのアドレスはkampradio.jp です。皆様も新しい年度の始まり、気持ちよくスタートが切れるといいですね。体調には気をつけてお過ごしください。一曲曲を挟んで4月のマンスリーゲストをご紹介しましょう。僕の友達を紹介する感覚もあって、ちょっと不思議な感覚なんですけれども、 Hulu で配信されているドラマ10閣下の殺人で共演した今井祐希さんです。今週の1曲目は大橋トリオでビンバンを聞いてください。ロゴスプレゼンツ
キャンプラジオ、
お送りしたのは大橋トリオでビンバンでした。4月のマンスリーゲストは俳優の今井祐希さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
俳優の今井祐希です。よろしくお願いします。
お願いします。なんか緊張してるんじゃないですか。
緊張してますよ。
いや俺もめっちゃ緊張してるわ。なんか変な感覚ですよ ね。なんか
僕ラジオ初めてなんで。
え、そうなんだ。
うん、緊張だよ。
緊張だよ。やばい。そう、先ほどもちらっと言いましたが、今井さんと僕はですね、今井さんってなんか変な感じするね。ゆき、うん、ちゃん、ゆきちゃんって普段呼んでる、うん、今日はゆきちゃんで。そう、ゆきちゃんと僕は3月22日からHulu で配信されていますドラマ10閣下の殺人で共演しています。そこからめちゃくちゃ仲良くなって、もう今で普通にランチしたりね、飲みに行ったりっていう、こう結構遊ぶ仲になってるんですけれども、
はい、
僕のことなんて呼んでるんでしたっけ。
ポ
ー。
このね、役名がね、
そう、役名がルルっていう役名と僕がポーっていう役名で、うん、お互い僕はユキちゃんって呼んでるんですけど、
うん、
ずっとユキちゃん俺のことポーって呼んでるよね。
ポー呼び抜けないね。
ポー呼び抜けないよね。
でも俺いつもそうかもしれない、共演者の方は。
あ、役名で、
いつもね、役名で呼んじゃうかな。
じゃあなかなかさ、抜けないんじゃない、抜けてないってことなんじゃない、それは。だってさ、ドラマの中でもさ、うん、ポーって呼ぶのは当たり前じゃん。
そうね。
でカットかかってもポーさーみたいな言ってたからさ、ずっとルルースイッチが入ってるみたいなことなのかな。
うん、今も。
今も。
それちょっと問題じゃない。
問題なのかな。いや面白いね。
でもどうだろう。コウスケくんじゃ、僕か。
コウスケくん。
うん。
え、じゃあコウちゃんって呼んでよ。
恥ずかしい。今日だけ。じゃあコウちゃんね。
コウちゃん
で。オッケーオッケー。コウちゃんユキちゃんで行こうか。
でもなんでこんな仲良くなったんだろうね。
なんだろうね。でもね、俺最初は結構肩こりあって、
あ、
現場でもう首回んなくなっちゃった時あって、うん、湿布とかね、買いに行ってもらったりしてあったんだけど全然治んなくて。
確かにあったね。その
時にマッサージしてくれたでしょ。
あ、俺マッサージ得意なんだよっつってね。
そうそうそう。で、
そうですよ、
小型のさ、
こうマッサージガンみたいなね、
マッサージガン持っててさ、あれやってくれたりさ、俺あれ
尽くしてたね。じゃあゆきちゃんに。
どんどん尽くしてもらって、あそこから仲良くなった気がする。
確かに仲良くなってね、
うん、
で最後の打ち上げで急にゆきちゃんから僕告白されて、俺タイプなんだよね顔がっていう急に告白を受けて、俺と出会ったのでかくないって言われて、うん、確かにでかいなっていう、
ね、でかいですよ。
それでめっちゃ意気投合して、
うん、
でキャンプも好きっていう話をして、
そうそうそうそう。
でそっからね、仲良くなりましたね。
そうですね。
でちょっとドラマ十閣下の殺人ね、まだ聞いてる方どんなドラマなんだろうって思ってる方も多いと思うんですけど、うんうん、この十閣下の殺人は日本を代表するミステリー推理小説家の綾辻ゆきとさんのデビュー作なんですよね。これ で、今でも大人気のミステリー小説で、これがドラマ化しますってだけでもすごいバズってて、
そうね、
もう本当にトレンドに1位に上がってたじゃない、
うんうんうん、
どうでした、ルルーっていう役を演じて、なんか簡単に一言二言で表すとどんな役ですか。
うんうん、ルルーはあのね、50学館に行くミステリー研究会の中では最年少、
うん
ね、だから
可愛い子犬みたいな
そうだったそうそう、でもだからこう先輩たちの顔色を伺うところもありつつ、ただ次期編集長になるっていう ね、こう意気込みもあるんで、こうそこのこう狭間でこうちょこまかって動いてるね、こうちょっと小動物感のあるね
可愛かったよね、
うん、可愛らしい役だったかなと思いますね。
だから僕ポーは一個みんなの先輩なんですよね。
そうね、
その先輩っぽい感じと後輩っぽい感じで、
うんうんうん、
なんかドラマの中では面白くなってるんじゃないかなっていう
ねえ、俺らメガネね2人だけかけて、ね、
そうなんですよこのドラマの中でメガネコンビなんで、
うん、
このメガネメガネたちメガネ
たちでもね、こう不思議とさ、僕とねこうちゃんが並んでるカット多かったよね。
多かったですね、
メガ謎のメガネカット推しが、
謎のメガネカットで、一人女性で長浜ねるさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
うん、
そこのメガネーズみたいなね僕らまとめて呼ぶときは、
うん、
そこのメガネーズっていうで僕らもそれ言われて嬉しいっていう ね
嬉しい、
あ僕らみたいな、
何何
何何どうしたのつってメガネも若干違うんですよね。
あ違う違う、
ゆきちゃんがつけてたのはちょっと丸眼鏡で、
うんうん、
なんか僕のはちょっといやらしい感じのこう細い、
うん、いやらしい眼鏡だったねでも僕の眼鏡も、うん、衣装合わせの時はねもっとねまん丸だったでもちょっと やりすぎかってなってちょっと丸みを抑えたんだね。
そうなんだね、
うん、でパーマもねかけてね、
ちょっとクリクリって、あれパーマだったんだ。
そうだよ。
あじゃあ役作りでは眼鏡かけてパーマかけてみたいな。
そうだね、
懐かしいね
懐かしい、ね、
懐かしい、なんかお互い脇汗やばいみたいな本当に暑くて、
いや暑かったね。
あの設定では2月とか3月とかだっけ、
うんうんうん、
なんですけど真夏でセーターとか着てるんですよ。
そうそうそう、もうシャツ2色くらいになってたもんね、汗でね、
もうびしょびしょっす
びしょびしょだったね
でもやっぱ映像見たらみんななんか寒そうにしてるから、
ね、
やっぱプロってすごいんだなっていう、でも本当にね、
どんどんどんどん寒くなってったんだよね。だ
そう、
最初あんな暑かったのが信じられないぐらいね。
撮影9月ぐらいから始まって最後10月中旬とか、
ね、うん、
ちょっと肌寒くなってきたぐらいで、だからぜひ、ね、脇汗カット映ってるんじゃないかな
映ってるかな。
俺脇汗ショットあるよ、ゆきちゃんの。
嘘でしょ
こんなに脇汗かいたよっていう
写真
でもなんか脇汗はねこう恥ずかしいものじゃないじゃないですか、頑張ってる証拠じゃないですか脇汗って。
俺頑張ってなくてもどんどん出るからね全然恥ずかしいよ
ちょっと脇汗トークもこう、ね、プライベートトークも盛り上がってるんですけれども、
ね、
一度ねここで曲を一曲かけたいなと思っております。
はい、
あの今ゆきくんがアウトドアにぴったりな曲を選んでくれたみたいな、そうなんですけれども、
決めました。
何をかけますか。
はい、マデオンさんでオールマイフレンズです。
お、僕この曲ちょっとチラッと聞いたんですけど、
うん、
結構イケイケじゃないですか。
イケイケでしょ、ちょっと
イメージなかった、
合わないんじゃないのって思ったでしょ、
と思った、うん、
でもねやっぱ俺は、
うん、
普段都会にね街に住んでる人が山行くのがキャンプだと思ってるんですよ。あ、
なるほどね。
でなんかそこでなんて言うんだろう、こう自分の町離れてるちょっとした寂しさみたいなのがやっぱあるわけ。
わかるわかる。
それをちょっとした寂しさを埋めてくれるのにめっちゃちょうどいいのよ。
あ、イケイケすぎず、
そうなの、
ちょっとチルすぎずみたいな。
そうそう、こうエレクトロニカだから合わないんじゃないかと思うんだけど、ちょっとした心の隙間がこう埋めてくれるのよ。
それめっちゃいいね。
だからそのキャンプ行った時もみんなでこう、もう焚き火とかしてご飯終わってもうテントに帰って寝るぞって時にヘッドホンでこっそり聞くんよ、これを。
うわ最高、
いいのよ。
ちょっと聞いてる皆さん、山を想像してキャンプを想像して聞いてください、うん、マデオンでオールマイフレンズをお聞きください。ロガスプレゼンツ
キャンプラジオ、
お聞きいただいているのはマデオンでオールマイフレンズです。 4月のマンスリーゲストは今井祐希さんをお迎えしています。ここからは俳優今井祐希さんの魅力に迫っていきます。よろしくお願いします。ガンガン迫っていきます。
本当ですか。
あの祐希くん、祐希くんって初めて会った。やばいちょっと緊張してるわ。まだ
祐希、ね、ちゃんでしょ。
祐希ちゃんごめんなさい。祐希ちゃん、3歳の時から、芸能事務所に所属して、そこからこう子役としてスタートしてるそうなんですけれども、
はい、
芸歴今何年目ぐらいになるんですか。
何年ですか。今25歳なんで、まあ、23年2年。
うわすげえ。失礼しました。大先輩でした。
でもこれ途中で僕そのいわゆる芸能高校みたいな高校じゃなくて普通の高校に行ったので、ちょっと受験のためにこう勉強したりする期間とかあって、そこでちょっとお休みしてる期間とかあるんですけどね。
あ、そうな。じゃあ芸能学校とかは行ってなかったんだ。
そうなの。
そう、もうウィキペディアとかさ、
うん、
何スクロールするんだってぐらい作品出てるじゃん。
そんな
僕ゆきちゃんのことを初めて見たのが、小学校の課外授業みたいな時に、みんなでテレビ見るって言って、ゆきちゃんが出てる裸足のゲン見たの。
あ、そうなの。
この裸足のゲンを見て、
うん、
この役者さんと今一緒にいるっていうのはすごい感慨深いっていうか。結構いろんな役演じてるよね。
そうね、結構いろいろ。
結構3枚目から2枚目演じることもある、
うん、2枚目だけはないね。
2枚目ないの。
2枚目だけはない
ね。嘘、
うん、
こうイケメンキャラみたいな。
イケメンキャラだけはないのよ。
嘘、
あってもいいんだけどね。
あってもいいよね、ちっちゃい頃から。
ちっちゃい頃からないね。
いや基本3枚目。
いやでもそんなことないの、ね、結構 なんて言うんだろうな、シリアスめなものも結構多いのよ、ただこうなんて言うんだろう、バリバリのイケメン2枚目キャラみたいなのはないかな。
どうすか、やってみたいですか。
やってみたいですよ、それは。だってね、こうちゃんはやっぱり多いでしょ。
でも半々ぐらいですよ。
本当に
2枚目も、まあ、あるですけど、3枚目も全然。
あ、3枚目もどっちが好きとかあるの。
やっぱ3枚目の方が楽しいかもしれない。
いそうね、俺もそうかな。
2枚目とか、うるせえバーカみたいな。ちょっと言ってみてよ。
うるせえバーカ。
無理かも。
この一言で
これでも判断された。はずってなるのやっぱり、
うん、俺も今も顔赤い
し、ね、顔赤いね、やっぱね、照れちゃダメなとこあるから難しいよね。
無理かも。
無理かも。無理かも。じゃあ3枚目、3枚目ですね。
そうね、やっぱ楽しいもんね、やってね。
楽しいよね、
自由にやれるのもあるしね。
いや本当になんかきっかけとかあるんですか、役者になろうみたいな。
え、その3歳の時ってこと。
うん、3歳。
その時はね、もう本当偶然なんだけど、お家でテレビ見てて、お母さんと一緒に、それでテレビにその自分と同じくらいの3歳くらいの子役さんが映ってたわけ。
はいはいはい。
でママなんでこの子このテレビに出てんのとか言ってた、いやこれはこういうお仕事あってみたいな、すごい真面目に説明してくれて。
芸能界っていうのがあるんだよ。
そうそうそう。でこうお仕事なの、お仕事でテレビ出てんの。でやってみたいって言ったらしくて。
すご
っ。でそしたらこうたまたまもう次の日かなんかの新聞のこう下の方のこう広告欄みたいなところに子役事務所の広告が載ってて、それ見てこう連れてってくれたみたい。
そっからスタートしたんだ。
そうね。
でもお母さんがそこで詳しく説明してなかったらって考えると、芸能界入ってなかったかもしれない、
ね、そうだね、ほんとほんと。
じゃあもしもさ、ゆきちゃんが子供が生まれて、子供になんでこの人たちはテレビ出てんのって言われたら、そうやって同じように説明する。
でもするかもね。
あ、この人タレントって言ってとか、なんか、
この人はこうやってお金稼いでとかって言うんじゃない。
それでやりたいってどうする。やっぱ長いじゃん、子供にやらせたいってなるのかな。
いや難しいね。
やっぱそうなんだ。子役をやっ、俺やったことないからさ、子役っていうのは、多分お子さんが多い方もいらっしゃると思うから、このリスナーの方には、なんかもし子供が 子役になりたいって言ってる人にがいたら、うんうん、どういうアドバイスします？
でも子供がなりたいって言ってるんだったらやらせてあげた方がいいんじゃないかな、うん、でもめっちゃ都度今もやりたいやりたいやりたいってずっと聞くべきだと思うの。
それなんで？
なんだろうね、やっぱりなんか僕とかはその一応自分がこうテレビ出たいですって言って、うん、芸能界に入れてもらったけど、うん、でもなんか自分の意思かって言われたらさ、そうじゃないわけよ。
あ、まあ、
だからそのなんて言うんだろう、自分が気づいたらこの世界にいたっていう感じがあるから、うん、だからこう当たり前になっていっちゃうとなんかいろんな生き方が他にもあるわけじゃん。
そうだね。
だからそれをちゃんとこう子供にも伝えてあげるべきかなと思う。
まあ、お芝居以外にもいっぱいあるんだよみたいな。
そうそうそうそう、パン屋さんなれるよ、消防士なれるよっていうことをなんかちゃんと言い続けて、でそれでもしあこっちの方がいいなっていう時が子供に来たんだったら、その時にはなんか路線変更
を
こうね促してあげるべきかなと思うかな。
だってやってたらね、お芝居ってことしか分かんなくなっちゃうもんね。
そうそうそうそう、で別にそれは当たり前のことじゃないからね。
うん、じゃあその時はこう子供の頃の小学生の頃の将来の夢とかはあったの？
うん、あのなんかね、別にこの職業でとかじゃないんだけど、あの温泉ついてるね家が欲しかったのよ。とにかく、
あ、職業じゃなくて何か欲しいものっていうか、うん、そういうも
家欲
しかった、叶
え
たい、うん、家マイホームだったんだ。
マイホームだったね。
現実だね。
でも温泉ついてるのよ。
温泉付きの豪邸なんだ。
そうそう、でおばあちゃんと一緒に、ね、こう住みたかったのよ。それが夢だったね。
今も？
今もだね。
今、まあ、いけるでしょ。今もういけんじゃないですか。
いけないですよ全然。今だったらね、なんかたまにね温泉旅館行ったりとかでもいいかなってちょっと思うけどね。
まあそっかそっか、うん、温泉であると維持がね。
そうなんですよ、
掃除も大変だしね。
知らないけどね、
知らないけどね。いやいいね、なんか前ランチ行った時にこういう目標みたいな夢の話をしてて、
うんうんうん、
結構お互い現実だったんだよね。
あ、そうかもね。
なんか僕らは社会に出たことがないから社会を知らないみたいな、
うんうんうん、
俳優以外の道がわからないっていう、
うんうん、
そうだよねっていう。
なんかやっぱ憧れとかある？そういう芸能界以外のところでの生活とか、
うん、
未来に対しての憧れとかってある？
なんかずっともう小学校の頃からサッカー選手とか、なんか今からサッカー選手って無理じゃん。
いや
無理無理無理
無理
無理だね。そういうのがあるからさ、分かんない。今から違う目標夢を立てるってなると難しいよね。
うん、難しいね。でもあの絵描くの好きだからさ。
絵めっちゃうまいよね。
いや好きで、
うん、
だから今のところなんかこう自分で個展とかね開けたらいいなみたいな、それ結構夢かも。今の
絵がマジでめちゃくちゃうまくて、なんか油絵みたいな感じなのかな。
そうそう、油絵が好きで、なんか結構芸能界でこう自分のさ、こうなんていうの、努力とかさ、そういう範疇でどうにもなんないこといっぱいあるじゃん。
まあ確かにね、
いろんなことがあるから、うん、でもなんかこの手手中の中だけはコントロールしときたいのよ。
あ、絵は頑張ったら上手くなるんだ。
なる。
あ、そうなんだ。
なった。
うん、すごい、結構努力家っていうか、いろんな勉強家で、僕とこの前飲んでた時も、ごめんちょっと帰るわっつって、どうしたのって言ったら、なんか英会話今から行くみたいな、で結構酔っ払ってる状態だよね。
そうそうそう、
そうだから英会話したりとか、
うんうん
ね、それこそ絵習ったりとか、
うんうん、
あと結構釣りとかね、こうなんかあと
そう、ね、
パンパンパンだっけ、
あパン焼くのハマってるのよ最近。
パン焼いたりとか、でそれお店に出したりとかしてるんですよ。
ね、パイね、パイ焼いてね、
パイを焼いてお店に出してみたいな、うんうん、多趣味っていうかすごいよね。
結構好きなことは多いかもね。
やばいね、
うん、
ちょっと学びたいっす。
で今度さ、あのなんかどっかさ公園とか行ってスケッチとかしに行こうよ。
あ、2人でね、
うん、
いいね、
楽しそうじゃない。
楽しそう
ね。
ちょっと教えてよ。
うんうん、やってみやってみやってみ
やろやろ、
うん、
ちょっとここであの楽しい話が尽きないんですけれども、
うんうん、
ここでまた一曲曲を紹介したいなと思います。今井さん、次は何を書きますか？
はい、次は相対性理論で人工衛星です。
お ロガスプレゼンツ
キャンプラジオ。
この曲を選んだ理由とかあるんですか？
やっぱりキャンプの魅力はやっぱり星見えることだと思うんですよ。
あ、そうですね、確かに、うん、
だからね、もう満天の星眺めながらこの曲聴いたらね、最高なんですよ。
最高ですね。相対性理論の人工衛星をお聞きいただきました。ここからはアウトドアブランドロゴスからアウトドアをもっと楽しめるとっておきの情報や便利な最新ギアを紹介するコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはスタジオではなくロゴス展示会の会場からお送りしております。このコーナーのパートナーはロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演している人気 YouTuber どっちゃんです。
こんばんは、ロゴス公式 YouTube チャンネルオソロゴスに出演しているどっちゃんです。
よろしくお願いします。もう早速入り口にもうたくさん気になるギアがいっぱいあるんですけども、はい、今日紹介してくれる商品は何でしょう？
はい、今日はですね、はい、ロゴスが大阪のメーカーということもあり、あ、たこ焼きボールメーカーをちょっとご紹介できたらなと思います。
なんでこれ丸いんだろうなと思ったらたこ焼きなんですね。
そうなんですよ、たこ焼きがこう作れるようなタイプになってて、
はいはいはい、
あのたこ焼きだけじゃなくて、あのホットケーキミックスでチョコ入れて、はい、あのスイーツ作ったりとか、いろいろ私たちはここであ のシューマイ、餃子の皮でシューマイもどきとかをやりました。
なんか全部で9個焼けるんですね。
はい、18個ですね。
18個か。
両面分割してフライパンみたいに平らに2個にして使えるので全部で18個一気に焼けます。
以前僕が使ったことあるこのホットプレートと同じぐらいのサイズ感ですよね。
あ、そうですね、ホットサンドメーカーと同じようなシリーズ展開として黒色で統一されて、たこ焼きボールメーカーも黒で、
すごいかわいい、
同じぐらいのサイズ感で販売してます。このままあのテリーヌみたいな、なんていうんですかね、ゼリー状のやつを、
はいはいはい、
あのここに流し込んでこのまま冷蔵庫に入れてキャンプ場で食べたこともあります。
ああ、なるほど、はい、そういうこともできるんですね。
そうなんです、いろんな使い道ができ
ます。すごい、なんかキャンプだけじゃなくてこうコンロとかに置いたりすることもできるんですね。
あ、もちろんこれ直火にそのままホットサンドメーカーみたいに火にかけられるようになってます。
たこ焼き器って大きいじゃないですか、
うんうんうん、
これなら家にあっても絶対使いますよね。
そうなんですよ、同期の一人暮らしの人もこれでたこ焼きをあのプレート買うまでもないかなって言って、たこ焼きこれで一人で楽しんでました。
なんかいろんなもの焼けますもんね、シューマイとか、はい、いいな、
アヒージョもできます。
うわー、いいな、アヒージョなんかこうやってね、あんを出し合うのが楽しいですよねこのプレートの楽しさっていうか。
で、取っ手がこうネジ式で埋まってるのでくるくる取ってもらうと、
え、
ホットサンドメーカーと同じようにコンパクトになります。
すごい、この取っ手を外すことによって、
はい、なので販売形態は本当にこのプレートの大きさ。
すごい、いいな、欲しくなっちゃいました。
お、
これおいくらなんですか？
これで3960円になります。
いい値段ですね。
なのでプレゼントとかにも結構おすすめの商品になります。
なんか一人暮らし始めることにポッて、
あー、いいですね、
作りなよみたいな、
たこ焼き作
りなよっつってありがとうございます。なんか僕も家でたこ焼き作りたいときにやっぱ邪魔なんで大きいと。
そうですね、
このサイズ感ならすごくいいなって思いました。
おすすめです、
ぜひ買ってみようかなと思います。今日紹介した商品はたこ焼きボールメーカーです。この商品は全国のロゴスショップおよびロゴス公式オンライン店で購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。のちゃん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではですね、ロゴス社員さんにですね突撃インタビューということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
軽く自己紹介の方をよろしくお願いします。
はい、高知県の須崎市にありますロゴスパークシーサイド高知須崎の、奥野と言います。
奥野さん、よろしくお願いします。
お願いします。
奥野さんがキャンプの時流したい曲とか思い出の一曲などはありますか？
あります、
はい、
そちらがですねビートルズのレッドイットビー。
あ、いいですね、はい、この曲キャンプにいたらいつも聴くんですか？
そうです、結構焚き火見ながらしっぽりと。
あ、はい、いいですね、
聴いたりしてます。
ビートルズ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは聴いてください、ビートルズでレッドイットビーです。ロガスプレゼンツ
キャンプラジオ。
お聴きいただいたのはビートルズでレッドイットビーでした。ロガスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木光介です。4月のマンスリーゲストは俳優の今井雄貴さんです。俳優の今井さんの魅力についていろいろとお話を伺ってきましたが、実はアウトドアに精通してるんですよね？ めちゃくちゃアウトドア好きなんですよね、
う
ん、
大好きです。
結構釣りも本格的で、あの NHK の本格的釣り番組釣り人万歳にも出演してるんですよね。
はい、去年させてもらいました。
あのインスタグラムで結構釣りのことも結構アップしてるじゃないですか、
うん、そうね。
それこそあの船釣りもされるじゃないですか、
うんうんうん、
今回ドラマで多分ドラマ見た人分かると思うんですけど、僕らの登場シーンがね船の上なんですよ、
うんうんうん、
で実際本当に海で船の上に塗って撮影したんですけど、めちゃくちゃ気持ち悪くなって普通にもうセリフ言うの精一杯だったんですよあのシーン普通にずっと、ね、あの吐きそうになってた、
うんうんうん、
結構みんな吐きそうになってて、
うん、で
もゆうきくんだけ、ゆうきちゃんだけケロッとしてて、
そうね、
ああいう感じで釣りするんだよね、あそこで。
そうだね、
すっごい揺れ、
結構揺れてたよね。あれみんな顔色悪かったよね。
顔色どんどん悪くて、結構多分ドラマ見てたら分かると思うんですけど、うん、みんな顔色めっちゃ悪いっす、
ね、この人体調悪そうだなって、ね、分かっちゃうもんね、うん、
唇めっちゃ紫になってた、
紫になってたね。
だからああいうところで釣りするっていうなんかすごいよね、うん、あれは気持ち悪くなったりはしないん？
まあ一応ね、でも酔いだめは飲んでってるんだけどね。
あ、やっぱ飲まないとダメなんだね。
うん、でももう大丈夫な気がする、
やっぱ楽しいんだ。
楽しいね。でもね、あの釣り人万歳の時はね、
うん、
あのめちゃくちゃ酔った
なんか吐いたって言ってたよね
うん、あの人生でね一番酔ったね
なんでだろうね、
すごいね、波だったのもうねってて。
ああ釣れたの？
釣れなかったね一緒に行ったね、こう釣り兄貴と一緒にこう釣りをするんだけど、うん、兄貴が一匹だけ釣ってくれたね。
え、
そうそう、
そんな気持ち悪い思いをして一匹なの？
いや本当にね気持ち悪くて、うん、でもなんかね気持ち悪い時に限ってカメラマンさんがねすごいどんどんどんどんこう寄ってくるわけで、こんな気持ち悪い顔してんのに大丈夫なのかなって。でも限界まで寄ったところでうわー吐いちゃってでカメラマンさんすごいもうびっくりしてイエーとか言って、で後からごめんねあの時気持ち悪かったのにどんどん寄っていってごめんねとか、もう過去にないくらいあの真剣な顔して進んだなって思ってたら、あのただ気持ち悪いだけだったんだねって言われて、
寸前だったんだ、うん、入ってるとこ取られたんだね。
うん、なんか見てたら多分この時かなって時あったけどねオンエア見てたら
入ったなみたいな。
そうそうそう、でもね、うん、いい感じに、それこそちょっと2枚目でしたよ。
2枚目でした、瞬間クールで、
うん、
吐きそうなの顔を我慢して、
うん、
吐きそうなの我慢したらいけるかもしれない
ずっとあ裏技、
裏技、
あいいねいいね、
で使っていきましょう。
はい、
で結構あのインスタ見たんですけど、もジーニアス、
あエモジーニアス
エモジーニアス、あれワンちゃん可愛いっすね。
あ本当にありがとう。
ゆきちゃん飼ってるワンちゃんだよね。
そうそう、
なエモジーニアスって名前なの？
そうなの
マジで
え
エモジーニアスなの？
うん、
かわいい。
MO アルファベットジーニアスカタカナね。
MO ジ、アルファベット大文字、
大文字
ジーニアス、
そうちょっとラッパーみたいです。
クセ強ブリンブリンなワンちゃんだね
そうそう、
一回僕会ったこと、2回ぐらい会ったことあるんですよ。
そうあのね、現場にね、
現場に来て
た10日間のね、
ちょっとめちゃくちゃ可愛い。
ありがとう。
ぜひあの皆さんめちゃくちゃ可愛いんで、インスタグラム、ゆきちゃんのインスタグラムチェックしてみてください。
ぜひお願いします。
お願いします。あの今井ゆきさんの活動や情報、日々の出来事などは公式ホームページや SNS をチェックしてください。あのインスタグラムではさっき言ってたその、うんうん、この可愛い素の様子なども見られます、インスタグラムは今井ゆきで検索してください。
お願いします。
最後に僕たちの告知をおさらいします。3月22日から Hulu でミステリードラマ10カ国の殺人が配信されています。今井さんから見どころを一言お願いします。
はい、これ見た時に思ったより怖かった、うん、すごく
怖いね。
怖いのだから、まあ、ミステリーファンの、ね、方たちにはもちろんだけど、これホラーファンの人が見てもすごい楽しんでもらえるんじゃないかなって、
ね、グロいしね。
あグロいのよ。でもそうだから
めちゃくちゃ面白いね。
ホラーファンの方々にもおすすめのドラマになってます。
いやぜひ日本のみならず世界中の方に愛される作品になってほしいなと思います。
はい、
めちゃくちゃ楽しかったです
、ね、楽しかったね。
今週はお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
次回も今井ゆうきさんをゲストに楽しくお届けしたいと思います。 引き続きお付き合いください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは本日はこの辺でさようなら。さあこの後はロゴスからのお知らせです。
ロゴス公式ホームページの4月の特集企画は春と家族とキャンプです。気候も暖かくなってきて絶好のキャンプシーズンが到来です。テントや寝袋、キャリーカートなどキャンプにぴったりのアイテムをご紹介しています。デイキャンプにおすすめバーベキューグリルや日焼け熱中症対策のアイテムもお見逃しなく。ぜひロゴスで春キャンプの準備をしましょう。ロゴス公式ホームページの特集企画をご覧ください。ロゴスのおしゃれなバーベキュー場をご存知ですか？ロゴスバーベキュースタジアムは写真映えスポットもある大人も子どもも楽しめる施設になっています。場所は大阪市南港の ATC、 京都府常陽のロゴスランド、高知県須崎のロゴスパークの3店舗です。シャンパンやビールなどのアルコールが飲み放題のプランやグリルやエコココロゴスはもちろん、こだわりの食材もついている手ぶらバーベキュープランもご用意しています。大人数でのご予約もできますので、ご家族、ご友人、会社のイベントなどぜひご利用ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木康介でした。